皆さんこんばんは。先週でルカの福音書は終わり、本日からパウロの書いたエペソ書に入ります。エペソ書は TCC で公開説教する初めての書簡、手紙です。なぜこのエペソ書を選んだんか、他にも多くの書簡手紙があるだろうにと感じる人がいるかもしれませんが、それはこの手紙が教会の霊的なありようを深く説いているからです。年末には TCC も設立6年を迎えます。会堂が与えられて1年半、この教会の土台を固めつつある今、このエペソ書から僕らの目指すべき教会像というものをみんなで確認したいと思っているわけです。さて今日は1章1節から8節までを開きます。実はギリシャ語では3節から14節までが一つの文章なんですね。でもいきなり14節もというのはさすがに長いんで、今日は8節で切りたいと思います。まあ、さっきの切り方がちょっとプツッと切れたような感じがしたかもしれませんが、まあ、そういうところもあります。1章3節にはこうあります。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと。今日はこの祝福についてご一緒に学びたいと思います。祝福の英語はブレッシング、つまり誰かが誰かの幸福を願うこと、そしてその行動を言うのが普通の理解ですが、新約聖書の祝福はシャローム、つまり心と魂が求めるあらゆる喜びと恵みを意味します。これを持っていることが祝福の本質なんですね。そしてここで言われていることは、クリスチャンならもう天に存在するあらゆる霊的な祝福をすでに受けているということで、それももうくださいましたとはっきり過去形で書かれています。では今日は一つ目に、その祝福はどうすれば得ることができるのか、二つ目に、あらゆる祝福とは一体何なのか、そして三つ目に、なぜこのあらゆる祝福を僕らは受けることができるのか、そして四つ目、どうすればそれをすでに受けたと知ることができるのか、それを順番に見ていきます。まず一つ目のポイントは、あらゆる祝福を受けるにはどうすればいいのか。まず3節の後半、これもう一度になりますが、出してもらっていいですか。私はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。次お願いします。そして4節は、神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって、アンダーラインがあります。そして6節は、神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった。そして7節は、このキリストにあって、すべてこの後祝福すると続くんです。そして今アンダーラインのあった4節のこの方も6節のこの愛する方もすべてイエス・キリスト、これが共通要素です。クリスチャンというのは従うべき王を得ることであり、また習うべき模範を得ること、さらには感謝すべき救い主とお出会いすることなんですが、今日注目したい大事なポイントは、あなたはクリスチャンとなって主を信じ主に安らぐとき、あなたは主の中に置かれているということです。これはどういう意味なのか。それは僕らは主と一つになる、まあ、この一つになるというのも分かりにくい言葉なんですけど、それは第一に法的に結ばれるということです。皆さんが世界のどこに行っても誰かと結婚すれば、たとえあなたがそれまではどんな極貧生活を送ってたとしても、裕福な人と結婚すると あなたはその人と財産を共有します。その富はあなたのものになる。賃金としてではなく、もう法的な結合を通じてです。自分は一銭も稼がんかったのに、法的にあなたのものに。イエスとの関係も実はこれと同じで、ローマの6章5節では、あなたが信じるとき、キリストと一つになってると言ってます。これは法的に一つにされること。そしてこれはあなたが信じるとき、まるであなた自身が十字架上で罪の罰を支払ったかのように、あなたはもうあらゆる非難から完全に解放されるということなんです。つまり今やイエスが行ったことはあなたのもの、イエスが支払ったその代価もあなたのもの、そしてそこから来る自由もあなたのものです。一方、その時ローマの6章5節にはこうあります。キリストの復活とも同じようになると。覚えていただきたいのはこの復活、これはキリストの正当性の証明であり、また勝利の印であって、それがあなたのものだということなんです。イエスの誉れ栄誉はそのままあなたが受け取る。イエスの胸に飾られてた勲章が今はあなたの胸に輝いてて、世界はそれに向かって敬礼するって、もうほんまかいなあいうぐらいすごい話です。これがキリストの中にいるということです。僕らは法的にそこまでキリストと一緒なんです。この結合は聖書の他のところでは義人とか養子縁組という形で呼ばれてます。そういう恩恵とも密接に関係してきます。このことは後で説明しようと思います。じゃあ先ほど出ました一つ目のポイントの、どうすればこの霊的祝福を得ることができるんか。実はクリスチャンになるということは、実は何かをどんどん積み上げて徐々に変えられていく、いわゆるそういうプロセス的なものではなく、クリスチャンであるならあなたはすでにキリストの中にいて、もうキリストの持っている全ての恵みを一緒に持っているということです。これはもうゼロか100、途中の人はいないんです。まあ、分かりやすい例がですね、 TCC には養子縁組の仕事をしている方がおられるんですが、まあ、赤ちゃんというか子供に、この子は養子になりましたかまだですかという質問をして、それに対してなりつつありますという答えはないんです。あるのはイエスかノーだけです。実はこれと同じです。でもクリスチャンになることはプロセスじゃないと僕が言うと、なんか劇的な出来事が必要と思う人がいるかもしれませんが、そうではないんです。実は畑江のお母さん、まあ私の義理の母ですが、は85歳で去年の6月信仰告白に導かれました。それは本当に神様からの恵みで、心から感謝をしています。その告白自体は畑江にとっては突然のことでしたが、後で、ところでなんでイエス様信じることになったの、そんな気になったのと聞いたに対し、36年間何も考えてなかったわけじゃないという答えが返ってきました。36年とは僕らが結婚してから、また畑江が救われてからの時間です。畑江自身の変化、もちろん生まれてからずっと見てきてますから、あるいは僕ら家族のこと、3人娘が成長し、それぞれが伴侶を与えられ、また孫も5人与えられ、総勢でいうと13人になりました。そのファミリーの関係などいろんなものを見てきて、これがっていうものじゃなくても一歩ずつ信仰に近づいてきてくれたんだなと、その時それを聞いて思いました。おそらく最初は違う、そんなことは受け入れられないという部分ばっかりやったと思うんですが、結婚して1年経ち、5年経ち、10年経ち、20年経つうちに、 なるほど、この点は認めよう、あれも認めようという思いが積み重なって、最後自分のお葬式を思った時に、これは本人が言うてることなんですけど、どっかのお坊さんより秋谷さんにやってもらおうと、まあある意味分かりやすい話ですが、そう思ってくれて、それがポーンと背中を押してイエス様を信じますと自然にでもはっきりと言葉になったわけです。ですからどこでとかあの言葉がとか、もう具体的なものはいりません。ただこれまで頼ってきたものはあるけども、でもそれに頼るのはやめよう、イエス様あなたが、これは私があなたのためにしたんだよという、そのあなたに信頼しますという思いが日一日と積み重なった、その集合体が転機なんです。劇的なもんはなくても構わない、でも転機は存在する。実はこれは結婚と同じです。キリストの中に入れるかどうかの分かれ目が必要な理由は、救いは恵みによるからです。平たく言うと受け身、いただきもんです。決して自分の努力じゃない。自分はあくまで客車で、機関車は自分じゃないということ。結婚と同じなのは、えも家の要素の積み重ねで最終大きな大きな人生を決める決断に至るわけです。が結婚してるかしてないかも、0か100、真ん中はありません。でも結婚も信仰もキリストの中にある。だから力強いんです。皆さん、パウロの方向転換の力強さは半端じゃありませんでした。彼は宗教的狂人とも言えるような人でした。迫害し投獄し、キリストを信じると聞いただけで殺害もしたからです。後々自分の殺した人の友人や遺族にも会ったに違いないけど、でもその時の罪悪感、どう彼は対処したんかなと思います。昔中国大陸で元日本兵が、それは上司の命令とはいえ、自分が行ってきた殺戮などの残虐行為が原因で、復員した後もそのトラウマゆえのある昼夜家庭内暴力があって、家族が何十年もその二次災害で苦しんだという話が戦後80年してやっと表に出てくるようになりました。なんとか体は帰ってきたけど、内面は完全に壊されてて、自分のやったことへの自己嫌悪と罪悪感からもう逃れることができないで、みんな苦しんできたわけです。がそれに対してパウロは自信を持って前進し、今や罪の宣告はないと宣言します。なんで彼はここまで自信を持てるんか、その答えがローマの8章1節にあります。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと。彼はキリストの中にある、キリストにあって生きてる。パウロはこう言うてるんです。私は貧しいって、何にも持ってないって、でもキリストにあって豊かだ、全てを持ってるって。皆さんはこの言葉にある力が見えるでしょうか。あらゆる祝福を受けるにはどうすればええんか、一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、あらゆる霊的祝福とは何か。僕らは一体どんな霊的祝福をもらってるんでしょう。おそらくそれはもう列挙しきれんぐらいの豊かな内容なんだと思います。がパウロがここで挙げるのは養子縁組と贖いの2つの恵みです。養子縁組とはキリストを通して神が単なるあなたの王でも救い主でもなく、あなたの父となられることを意味します。あなたは家族に迎え入れられるんです。養子縁組で激変するのはアクセス権です。あなたのお父さんがアメリカ大統領だとしたら、予約なしに近づいたら誰もが阻止されます。 もし走っていったらおそらく射殺されるでしょう。でもあなたがその幼い息子娘なら予約なしに胸の中にでも飛び込んでいけます。なぜなら彼はあなたの父親で、あなたは彼の子供やから。神へのアクセス権を持つということはこういうことです。そして養子縁組はアクセス権のみならず相続権も与えます。もしあなたが従業員で雇用主がいるなら、その関係は雇用期間限りです。がもしあなたが子供なら、あなたが少々問題抱えてようが、わがまま言い放題の子供であろうが、お父さんとの関係は永遠に近い関係です。だからあなたは彼の愛の中で安全に過ごせる。なぜならその人はあなたの王であるだけでなく、イエス・キリストの成してくださったことによってあなたのお父さんやからです。そしてもう一つは懲らしめです。父はこう懲らしめられます。聖書が何度も言っていることは、世の中の人は誰もが苦しむ、そして誰もが問題を抱えているということ、それはこの世が壊れているからです。ある意味むちゃくちゃな世界ですよ。悪いことが起こって当たり前の世界なんです。でもあなたの父はこの世界を支配しておられる。だからこれらの悪いこと三昧の中にあっても、その悪いことを通してあなたをより成長させようとしておられる。それはあなたを成熟に導き、金のように輝くものへと変えるためです。ですからあなたの人生で生じる全てのことは神の御手の中にあるんですね。それはあなたがあなたの長兄であるイエスの完璧さに姿を変えてゆき成長するためです。そのための神のご計画の一部なんですね。これらのことは養子縁組の一部でもあります。あらゆる霊的祝福とは何か、これが二つ目のポイントです。三つ目のポイントは、僕らはなぜ霊的祝福をいただくことができるのか。ここで最も重要なことは贖いです。なぜなら七節にこういう御言葉があります。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けてます。と贖いと聞くと代償、つまり代金を代わりに払っただけみたいに聞こえてしまうかもしれませんが、大切なのはこれが身の代金やったということ。つまりイエスが成してくださったのは単なる借金の返済だけではなく、実はその中身は僕らを監禁状態から奴隷状態から解き放つ、その解放劇やったということです。イエスのなされたこの解放がどれほど外せないポイントかを理解するのに、インドのマハトマ・ガンジーがキリスト教について語った言葉を紹介したいと思います。彼は若くしてインドからイギリスに法律を守るために留学をしました。ですからキリスト教の知識は豊富でした。彼が言ったのは、人間は全く自由を持たない存在だということでした。僕らはみんな奴隷だと、もう自己中心でエゴの塊だと。この点彼の判断は正しく、実際ヒンズー教にせ、仏教にせ、キリスト教にせ、どの宗教においても人間はエゴの奴隷であって決して自由じゃないと言い切ります。この考えは正しく、そこに立ってガンジーは、キリスト教は僕らを自己中心から解放するのに役立つと考えました。でも彼のキリスト教理解は実はトルストイを通しての理解だったんです。そしてその中心は模範でした。つまり彼はイエスを非暴力の模範と考えました。富、権力を放棄する急 究極の模範です。そして言います、他者を許し、他者を愛し、他者に仕えよう、他者のために死なれたイエス・キリストを見上げようって。その時あなたは感動する。そしてそれによってこれまでの利己主義からあなたは解放されるだろう。それを見る時あなたは自分の進むべき道を見出すだろう。それがあなたを奴隷状態から解放するんだと。ガンジーはこの理論で大きな政治的な功績を挙げましたし、これ自体を否定するつもりは決して僕にはありません。が、それは実は僕や皆さんには効果がないと言わざるを得ません。なぜでしょう。確かにイエスとその生涯をよく見ると、もうそれはそれは純粋な人生でした。完璧な人生、自己中心はみじんもない。でもイエスが全ての人を許し、全ての人を愛し、全ての人に奉仕し、全ての人のために死んでいくのを見て、僕自身は逆に打ちのめされます。なぜなら少なくとも僕にはそんなこと絶対できんからです。それが僕を若干ええ気分にさせてくれるのは、お習字と同じで、お手本として先生の綺麗な字を最初に見た時だけです。でも一旦それ見ながら自分が金釘流で書き始めたら、解放感どころかもうしんどいだけで早やめたいと思います。だって同じことすること絶対できないんだもん。結局逃げ出しかありません。じゃあイエス・キリストはどうやってこんな僕らを助けることができるんでしょう。聖書はこう語ります。なぜまず僕らは奴隷状態に今あるんか、なんでこんなに利己的なんか、なんで支配されこれほどに飢え渇き、どうしてこんなに駆り立てられてるんか。その理由はこうです。聖書は言います。全ての人間は心の奥で、もうそれは誰であっても深いレベルにおいては、自分が本来あるべき姿にないということを知ってる。あなたは自分がいるべき場所にいないということを知ってるんです。今の自分に満足してないし、もっと良くないとダメやと分かってる。じゃあそれに対してあなたは何をしようとしてるんか。誰もが自分を証明しようとしてる。今の自分には覆い隠さんといかんところがある。自分は裸やと感じてる。自分には賭けがあるということを知ってる。だから僕らが今やろうとしてることは、外に出て行って自分と他人を安心させることです。それにはいろんな方法がある。美しくなる、力を持つ、成功する、金儲けする、あるいは宗教的な方法もあります。そして父親、母親になる、善良な人間になる、道徳的な人間、敬虔な人間、もういろいろです。でもよう考えると、自分を覆い隠しながら、そんなんじゃない自分を覆い隠しながら、そう言って願望に向かってひた走るなら、そしてそれを獲得しようと背伸びし続けるなら、それ自体がいよいよあなたを奴隷にするんです。そしてそれが思ったようにいかないと打ちのめされる。クリスチャンとして頑張ったにもかかわらず、自分の仕事や自分の奉仕がうまくいかんということで打ちのめされるとしたら、そこで大きな問題点をあなたは見出したことになります。それはあなたは神に仕えていないということ。あなたの奉仕はただ自分を隠す手段でしかなく、他人に自分は大丈夫やと示すための手段でしかなかったということです。あなたは神に仕えてません。それは奉仕そのものに使えてる、仕事そのものに使え、それは少しずつあなたを殺してます。これは全ての分野に当てはまります。ビジネスにせえ、医療にせえ、教育にせえ、子育てにせえ、キャリアもそうです。これはあなたを殺します。あなたはあがなわれる必要がある。 もし神より何かを愛しているなら、その愛するものがあなたの本当の神であって、そいつはいつかあなたを地面に叩きつけます。私に仕えよ、さもなくばあなたを呪うと。私を達成せよ、さもなくばあなたは死ぬと。じゃあイエスはこんな僕らをどうあがなわれるんか。それは十字架の血潮を通してです。奉仕や無視無欲など表面的なものだけでなく、血潮を通して、それは血潮を通して私たちに与えられるんだと聖書にはっきり記されているからです。もし僕がイエスが他者のために人を許し愛し仕え死んでおられるというのを見るなら、それは僕を打ち砕くだけです。でももし僕がイエスがこの僕のために人を愛し、この僕のために人を許し人に仕えておられるのを見せてもらえるなら、そしてもしイエスが客観的に僕の罪を取り除いてくださったことを知るなら、そしてもし僕の罪に対する罰をイエスが引き受けるために、そのためにこの地においで来ておいでくださったということをもし知るなら、その時僕は初めて客観的に受け入れられるんです。許されるんです。もうそのことだけで恐怖も恥も何もかも消えてなくなります。そして主観的には僕が探し求めてきた愛がそこにあるんだと初めて気づく。これまで信じることのできなかった価値が魂の奥底でやっと見出されるんです。これまで掴もうともがいてきたものは実はそれなんです。イエスの血潮が僕のために流され、全てが僕の代わりになされたと見るとき、初めて僕はあがなわれる。客観的な外だけの第三者的なあがないじゃ不十分なんです。世界の人たちのためにじゃ不十分なんです。だからまずはこの客観的なあがないを受け入れ、そこからそれを心に刻む主観的な歩みに入っていく。そこに初めて自由を見出す。これが霊的祝福を確かにいただくプロセスなんですね。僕らはなぜ霊的祝福をいただくことができるのか、3つ目のポイントです。4つ目のポイント、最後ですが、霊的な祝福を受け取ってるとどうしてわかるんか。僕らがイエスの血に本当に信頼してるかどうか、どうしたらわかるんでしょう。自分があがなわれ養子とされたことをどうすれば知ることができるんでしょう。その答えは6節にあります。恵みの栄光が褒めたたえられるためです。この御言葉です。つまり恵みの栄光が褒めたたえられてるかどうか、それが教えてくれます。実はこれと同じ栄光という言葉はこの後の12節にも14節にも出てくるんですが、とにかく霊的な祝福を持ってることを表す印がこれなんです。逆に恵みを信じてるだけでは不十分。つまり救いは恵みによるもんで、自分の努力や善行によるものではないと理解するだけではダメなんですね。単に信じるだけでなく、その恵みがあなたによってもう栄光に満ちてるって、その恵みがあなたによっては超美しく、もう心わしづかみにされ、想像力をかきたて魂を魅了し、もう賛美せざるを得ない。そしてそれゆえに実際あなたがそれをあがめ賛美を捧げる。これは単にあなたがあらゆる霊的祝福を受けたことを知る方法であるだけでなく、その祝福があなたの人生の中に浸透していく方法でもあります。実はこれほど力強いストーリー展開はないんです。それは誰かが命を捧げるという物語だからです。実話であれフィクションであれ、これは最高の道徳的な美です。とにかく誰かが死んで他の人の命を救うというストーリーほど感動的なものは存在しません。 皆さんもご存知のお話だと思いますが、1954年、北海道の函館湾で台風の接近により青函連絡船が5隻沈没しました。そして1400人の人が亡くなったという大きな大きな海難事故がありました。そのうちの1艘に乗り合わせた33歳のアメリカ人宣教師ディーン・リーバーさん、彼は戦後間もない日本で YMCA の働きをするために日本にやってきた宣教師でした。その日北海道から仙台に向かおうと乗船し、この事故に遭い天国に帰られました。彼は乗客の悲鳴や子供たちの泣き叫ぶ声の響くとんでもない船の中で得意のマジックを披露し、周囲を和ませ、船は沈む直前には自分の救命胴衣を脱いで日本人の子供に着せたという。これはその後奇跡的に救出された数少ない生存者の証言です。昨年9月、事故からちょうど70年、76歳になった長男のスティンブ・リーバーさん、彼は事故の時6歳だったということですが、オンラインのインタビューでこう話しました。子供の時はパパはなんで行ってしまったの、なんで死んだの、他の子はパパがいるのに僕にはいないと辛く悲しく悔しかったけど、でも壊れそうな心の支えになったのが伝え聞いた父の最後の姿でした。自分の命を顧みず人を助けた父を私は誇りに思いますと、感動的なコメントでした。そしてもう一つの例を挙げて今日のメッセージを終わります。皆さんは映画のハリーポッターの母親の話は聞いたことがあるでしょうか。ハリーポッターの母親は命を捧げました。実はそれが強力な魔法なんです。闇の支配者ヴォルデモートが彼に触れることができないのは母の犠牲的な愛があるから。ハリーがそのことについて魔法学校の校長ダンブルドアに聞きました。なぜ悪党は僕に触れることができないのと。するとダンブルドアはこう答えます。君のお母さんが君のために命を捧げたからだよ。君のお母さんの君への愛と犠牲、それがこの世に存在する最高の魔法なんだ。それが君に悪には対処できない力を与えてるんだよと。この児童文学はこれ以上に力強い物語構造はこの世にはなく、これ以上の道徳的な美しさは存在しないんだということを教えてます。イエス・キリストがこの地上に来てあなたのためにしたことをあなた個人の物語として知る、それはあなたの人生に美的中心を置き換えます。全く別のものにしてしまいます。かつてあなたを魅了したものがあるでしょう。あれもこれも良かったかもしれん。でももはやあなたをそれらは魅了しなくなる。イエスの栄光と恵みがあなたを捉えるんです。あなたの心を一番強く捉えるものが変わるならあなた自身が変わります。これは強力です。あなたの心をイエスに捧げなさい。それが何をする意味をするのか、それはあなた自身が答えを見つけなさい。イエスの血は私たちを全ての罪から清めます。一言お祈りいたします。神はキリストにあって天上にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。私たちがあるべき姿になるために必要なものは全て与えられているということを今日改めて御言葉から知ることができました。あなたの計り知れない愛と恵みに心から感謝をします。私たちはキリストにあって あらゆる霊的な恵みをすべて受けています。神様、どうか私たち一人一人がその確かな喜びのうちに、新しい一週間もそれぞれの持ち場に使わされていくことができますよ。そして臨在のあなたがそれに伴ってくださいますようにと心から願います。すべてを御手にお委ねし、私たちの尊き救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。